どうぞ使徒の働きの26章、今朝もお開きください。使徒の働きの26章、私たちはパウロについて前回から学びをしています。パウロ、彼こそ主の命令、御心に対して命がけで従い通した我々の信仰の先輩です。19節のところをもう一度見ていただきますと、こんなふうにパウロが証しをしていました。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。パウロは天からの啓示、神様の命令に聞き従うものとなりました。神様の命令に忠実に従っていこう、そのような決心をしたわけです。で、その二つの理由を我々前回見たわけです。一つ目は、それが神が望んでおられることだということを知っていたということでした。神様の命令と教えに忠実に従うことこそ、神が私たち信仰者に望んでおられることであり、神が喜ばれることである。二つ目の理由で私たちが学んだことは、パウロ自身、神様への深い愛がこのような忠実な歩みを生み出したのだということでした。命を懸けて愛してくださった主の愛を覚えるとき、この方に対する愛が成長します。愛が大きくなります。この方をもっと喜ばせたいという願いが出てまいります。それがパウロが主に対して忠実に歩み続けたその理由である。って今朝私たちはそれから一つ進んで、パウロ自身が命がけで語った神様からのメッセージ、どんなことを彼らは命がけで語ったのか、この大切なメッセージの内容について我々見ていきます。我々は福音って言います。このメッセージこそ私たちにとって最も大切なメッセージであります。というのは、人の永遠がかかっているからです。このメッセージが大切だから、さまざまな攻撃を受けてきました。福音を曲げようとする、そのような働きが繰り返されてきたわけです。パウロはガラテヤ人の手紙の中でこんなことを言っています。人々が別の福音に移っていくって。またパウロは2章の中でペテロたちが福音の真理にまっすぐに歩んでいないことを非難しています。あのペテロでさえもそれほど真理を惑わす動きというものがあるわけです。この福音のメッセージがあまりにも大切だから、そのメッセージを我々はしっかりと御言葉に基づいて見なきゃいけないわけですけれども、そのメッセージを曲げようとする動きというのがあるわけです。別の福音なんて私たちが聞くと、一体どんなものだったのか、どんなことに人々は惑わされてたのか、そんなことを考えるわけですけれども、実はそれって今から約2000年前のその時だけの問題ではなかったということです。というのは、今の私たちでもそういったさまざまな間違った教えに惑わされることがあるわけです。例えば、ある人々は特定の行いによって救われると思っています。行いによる救いです。つまり、こういったことを行ったから私は救われたんだ。救われてるに違いないって言うんです。我々日本人だったらよく言います。バプテスマを受けることによってって。よく洗礼を受けることによってなんて。そういうことを耳にされますでしょ？聖書はそんなことを教えてません。聖書のどこを見たって洗礼によってバプテスマによってあなたの罪が完全に許されるなんて教えてないんです。でもいつの間にかそういった教えが我々の中に入り込んで、そうしなければ救われないって。一体聖書のどこにそういったことを教えられてるんでしょう。でもいつの間にかそういったものを信じてしまう。ある人はこう言います。熱心さによって救われるって。例えば、 これだけ朝早く起きて祈ってるから、これだけ集会に出席しているから、これだけ熱心に、誠実に、また献身的に伝道したり奉仕してるから、だから私は救われるに違いないって。こういう熱心さがきっと私を救って天国に入れてくれるに違いないって。そういうことを信じている人たちが現実にいます。しかし御言葉を見るときに、どんなに神様に対して熱心であっても救われていない可能性があるんです。パウロはこんなことを言いました。自分自身の証としてこう言っています。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対しては熱心なものでした。使徒の働きの22章の3節のところでパウロはそう言います。私は熱心だったって。しかしパウロは救われる前の自分の話をしているんです。イエス様を信じる前の私も非常に神に対しては熱心だったって。ローマ人の手紙の中でパウロはイスラエルについてこう言います。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。10章の2節のところに、ローマ人の。パウロは言ってるんです。イスラエルの人々も、この神様の律法というものを熱心に守り行っていこうとやってきたって。しかしパウロが言うのは、こうです。しかしその熱心は知識に基づくものではありませんって。ローマ書の10章の2節のところでね。つまりパウロが言ってるのは、自分もそうだったけれども、このユダヤ人たちも確かに熱心だけれども、彼らの熱心さっていうのは、御言葉に基づいていないんだって。神様の教える義について、正しい認識がない。この正しい認識っていうのが、この知識と言われている言葉です。分かってないっていうんです。彼らは自分たちなりに一生懸命やってるけども、神が何を教えておられるのか、そのことが分かってない。だからどんなに熱心に労していても、それは虚しいって言うんです。それは自分自身の経験をもとにパウロ自身がこのように語ったわけです。どんな立派な行いも行いは人を救いません。例えばある人は、たくさんの聖書の知識を持っているかもしれない。でもどれだけ聖書の御言葉を知っていても、救われていない可能性があります。私自身も見てきたし聞いてきたのは、聖書学校とか神学校に入って初めてイエス様を信じる人々がいるという現実です。信じてると思ってたけども、実はそうでなかったって。説教者のプリンスと呼ばれた19世紀最高の説教者のあのチャールズ・スポルジョンはこんなことを言ってます。彼は自分の勃開していた教会の人々に関して、この群れの 60% は救われていないって。衝撃的でしょ。あのスポルジョンのように神様の言葉を忠実に語り続けたその牧師が言うことは、この教会に集まっている 60% の人は救われてない。 98% わかります。彼が言ったのは 60% の人が救われてない、4割ぐらいしか救われてないだろうって。じゃあ我々はどうしたらいいんでしょう。我々がしなきゃいけないのは、神様の御言葉にしっかりと立つことです。自分はこう思うとか、誰かがこう言ったでもなく、神がこのように言われたと確信を聖書に置くことが大切なんです。神様がおっしゃった、それを我々は信じる。だから私たちはしっかりと御言葉の教えていることを正しく学んでいくことが必要なんです。スポルジョンはまたこうも言うんです。教会に通う大多数の人々は、全く考えることをせず、まどろみながら、未知の神の崇拝者であると私は信じるって。お気になりました？教会に通っている大多数の人は座ってて何も考えてない。御言葉を聞いてても。座っててまどろんでるって。そして、自分の知らない神様を崇拝してるって。 いいです。こんなことがあってはならないんです。こんなことがあってはならないんです。だからどうしなきゃいけないか。パウロがコリント第2の手紙の13章で教えるように、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさい。13章の5節のところでパウロが言います。第2コリントの13の5。我々は自らの信仰をちゃんと吟味することが必要なんです。さあ、それでは、パウロが命がけで語った神様からのメッセージ。人をその罪から救い出し、新しく生まれ変わらせることのできる希望の救いのメッセージ。本当の福音について、聖書が何て言っているのか見ていきましょう。使徒の働きの26章、どうぞ見てください。20節のところ。先ほどもお読みしましたけれども、こうパウロは教えていました。ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、つまり彼が言っているのは、ありとあらゆるところの、ユダヤ人、そして異邦人のすべての人々に何を語ったのか、その後見てください。悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのですって。これがパウロのメッセージであると、パウロは教えてくれます。いいです。もう一回見てください。悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするように、このように私は語り続けてきたって。それが私のメッセージであると、パウロが言うわけです。ちょっと戻っていただいて、使徒の働きの20章の21節のところを見てください。使徒の働きの20章のところ、ここでもパウロは自分が語ってきたメッセージについてこのように教えています。21節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とははっきりと主張したのですって。ここでもパウロは同じように私はユダヤ人にもギリシャ人にもユダヤ人にも異邦人にも全ての人々に神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と語り続けてきたんだということを言うわけです。その後、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っているということだって。つまりパウロはその後、これからエルサレムに上がっていくけれども、登っていくけれども、いろんな困難が私を待ってるって。罪人として私は捕らえられてしまう。マーメと苦しみが私を待ってるって。そのことを話した後24節にこう言うんです。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。さあそこで見ていただきたいのは、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務をと言ってるんです。パウロはここで、私はどんなことが自分の身に起ころうとも、神様からいただいた神の恵みの福音を人々に伝えるというその任務を果たし終えることができたら、死んでも構わないんだって。つまり命がけで彼は神の恵みの福音を語ろうとしたんです。で、その福音の、神の恵みの福音のメッセージってどんなメッセージかです。それはもう我々がすでに見てきたように、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張した。これが彼の語ったメッセージだと、パウロ自身が我々に教えてくれるんです。パウロのメッセージ。それは、人々に悔い改めを命じるメッセージでした。彼の語ったメッセージ。彼が言うように、神様から受けた恵みの福音のメッセージとは何か。人々に罪を悔い改めてイエスを信じ受け入れるようにと、これが彼が語ったメッセージで、このために彼は命を懸けたんだとパウロ教えてくれた。我々にとって必要なことは、今まで聞いてきたことも一応横に置いて、神様がおっしゃることに耳を傾けることです。そのことを今我々はパウロの証言として見たわけです。だから我々が調べていかなきゃいけないのは、もう少しそのメッセージがどういう内容だったのかです。どういうことをパウロは言わんとしたのかです。そこでまず我々が見たいのは、そのメッセージの一つ目、 罪を悔い改めなさい。そのことを見ていきます。そしてその後で、主イエスを信じ受け入れなさい。このことについて学びます。まず、罪を悔い改めなさい。そのようにパウロは、人々に語りました。26章に戻っていただいて、使徒の働きの。悔い改めて、神に立ち返りなさいと言ったパウロ。悔い改めて。この悔い改めるっていうことは、心を変えるということです。向きを変えるということです。歩んできた方向と別の方向に歩み出すということです。覚えてらっしゃるでしょう、皆さん。パウロはダマスコに向かってました。何のために彼はそこに向かっていたのかって。彼はそのことを、この使徒の働きの9章のところで、その時に起こったことが詳しくわかるわけですけれども、ルカがそのことを記してくれているわけですけれども、そこを見ていただきますと、彼はダマスコの諸教会宛ての手紙を持って、クリスチャンを迫害するためにダマスコに向かっていました。ところが、その途中に彼は復活したイエス・キリストに出会うわけです。そして彼はその後どうなったかって。クリスチャンを迫害しようと思って言っていただ、パウロが今度はそのイエス・キリストを述べ伝える者へと変えられたんです。神様に逆らっていた者が神様に従う者へと変えられたんです。罪から離れて、間違った道から離れて、正しい道へと歩み始めたんです。このように悔い改めというのは心を変えることであり、そして向きを変えることです。歩んできた方向と別の方向へと歩み出すことです。もう一つの例があります。たくさんあるわけですけど、テサロニケの教会に対してパウロが教えたことを思い出してみてください。テサロニケ第一の手紙の9節のところ出てきますけれども、そこで、テサロニケのクリスチャンたちは、かつて偶像に仕えていた。そのような人々が、今度は生ける誠の神に仕えるものに変えられたと言っています。方向が、変わったんです。歩んでいく向きが変わったんです。かつては偶像に仕えていたのに、それが間違っていることに気づいて、正しい誠の神様に仕えるものになった。向きが変わっています。ですから悔い改めっていうのは考えを変える以上のものです。なぜかというと、聖書の中に記されている神によって救われた人々に共通していること。それは何かっていうと、彼らの生き方が変わったということです。なぜ生き方が変わるかって。それは心が変わるからです。心が変わり、態度が変わり、興味が変わり、関心が変わり、目的も変わり、夢も変わるんです。悔い改め、心を変えなさいって。これまでの間違ってきたその生き方をやめて、正しい方向を向いて正しく歩み始めなさいって言うんです。で、なんで私たち人間にこの悔い改めが必要なのかです。使徒の働きの26章をご覧いただきますと、18節のところに2つの理由を見ることができます。1つ目は、18節を見ていただきますと、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、つまりなんで人間は悔い改めなきゃならないのか、一つ目の理由というのはね、人間というのは罪を愛しているからなんです。人間は神よりも罪を愛するものだと教えているんです。人間は暗闇を愛しているんです。イエス様がヨハネの3章のところでこんなことをおっしゃいました。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したって。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ないって。ヨハネの3章の19節と20節のところに。今聞いてくださったように、光が世に来てるのに、人々は何をしたかっていうと、光、すなわちその神様を愛するよりも闇を愛した。闇って何です？罪でしょ？ 人間は神様に従っていくよりも自分の罪の思いのままに生きていきたかったんです。だから神を拒んで、その罪の思いのままに生きる道を選択したんだ。人間は罪を愛し続けてるんだ。罪が好きで好きでたまんないって言うんです。確かに私たちって自分の思い通り、心の望む通りに生きていきたいという願いがあります。しかもそれは誰にも邪魔されたくない。なんで人間が創造主を信じたくないのか。それは創造主を信じることによって自分の好きなように生きられなくなることを知ってるからです。信じたら自分がこれまでにしてきたこと、すなわち自分がしたいこと、好きなことができなくなり、自由がなくなってしまう。だから信じたくないんです。ほっといてほしいんです。私の人生を私好きなように生きていきたい。だから人間は罪が許されることよりも、罪の中を歩み続けることを選択しているんです。だから罪を悔い改めることも、神が備えてくださった救いをも拒み続けているんです。人間は本質的に罪を愛するものだって。二つ目の理由が、この26章のところに記されています。見てくださいます。18節に、サタンの支配から神に立ち返らせて書いてあります。つまり、パウロが言ったことって、人間というのはみんな生まれながらにサタンのしもべであるって。神様ではなくてサタンに従っているんだ。サタンの支配というふうに記しています。エペソ人の手紙の2章をちょっとお開きくださいませ。エペソ人の手紙の2章。エペソの2章の2節のところに、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって肉の欲の中の、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。生まれながらの人間はみんなサタンのしもべであるって。サタンのしもべの特徴というのは、今お読みした聖書の箇所に繰り返されていました。不従順です。不従順。神様に対して不従順だというんです。というのは、主人であるサタンが神に対して不従順だからです。サタンは常に神様に逆らう存在です。ですから見事にその特徴を受け継いでるんです。3節にありました。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行いって。つまり、パウロが言ってることっていうのは自分のやりたいこと、自分の快楽の赴くままに好き放題なことを行っていくっていうんです。神様が何を望まれているか、神が何を喜ばれるか、神の前に何が間違っているか、そんなことどうでもいいんです。私は自分の好きなように生きていくって。これこそ神様に対する不従順です。いいです、皆さん。清く正しい神が我々人間に命じておられることは一体何かって。それは、創造主なる神様を愛し、神様に習って正しく清く生きていくことです。しかしサタンのしもべたちは神様に逆らい、神の御心に背いた生き方をしているんです。しかも生まれながらに。しかもその生き方を今この瞬間でもやめようとしないんです。だから神様の怒りを受けて当然であり、裁かれて当然なんです。パウロはそういう人に関して非常に見事に その人たちのことを表現しています。フィリピの3章の18節19節のところでパウロはこんなことを言いました。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいる。パウロが言ってるんです。たくさんの人々はキリストの十字架の敵として生きてるって。そんなふうに思ってないかもしれません、あなたは。しかしパウロはあなたのことをこう言うんです。あなたはキリストの十字架の敵なん。なぜか、19節。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は自分、彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだからです。地上のことだけです。つまりパウロが言ってるのは、十字架の敵として生きている人はどういう人か。自分の欲望を自分の神としてるって言うんです。自分の欲望に崇拝してる人です。自分の欲望を愛しきってる人です。彼らが栄光と思うことは神の前で恥ずかしいことだって。彼らの特徴っていうのは、彼らはこの地上のことしか考えてない。今さえ良ければいい。今日さえ楽しければ。だから神様おっしゃるんです。彼らの最後は滅びだって。なぜなら彼らは神様に逆らってる。不従順だって。創造主なる神様のことを全く無視して好き勝手に生きてる。で、皆さん、聖書はこう教えてくれます。人間は自分の行為に対して責任があるって。自分の行為に自分自身責任を持ってるんです。ちょっと考えてくださいます。神様はこうして今日もあなたをこの教会へと導いてくださった。あなたは御言葉を通して神があなたを愛し、罪の許しを与えようとしてくださっていることを聞いて、そのことを知ってらっしゃる。しかしあなたはそれでも、この神の前に自分の罪を悔い改めてこの救い主を受け入れようとしていません。あなたは神がご自分の命をもって備えてくださった救いを、あなたは自らの意志でもって拒み続けている。その選択に対して、その行為に対して、あなたに責任があるんです。神があなたの罪に対して有罪の判決を下され、永遠の地獄を宣告されるとき、あなたは誰のせいにもすることはできません。それは救い主が忍耐をもって提供し続けてくださった罪の許しを知っていながら、あなたは自らの意志でそれを拒み続けたからです。いいです?神様の恵みを拒み続けるというのはあなたの意志です。そしてそれには必ず結果が伴います。神様が繰り返し計画しておられることは、あなたを許して、しかしあなたはその許しを拒んでらっしゃるから、そこには許しはないんです。だから我々は何を人々に語らなきゃいけないか。このように神様に逆らい続けて、罪を愛して、サタンのしもべとして生きている人々に対して、神様を無視して歩んでいる人々に対して我々が語らなきゃいけないメッセージは、パウロが教えてくれたように、またパウロ自身が語ったように、その罪を悔い改めなさい。その罪から離れなさいって。そのような神様の前に間違って生き方をやめなさいって。ですからもう一度使徒の働きの26章に戻っていただくと、先ほどから見ている18節ではこう言うんです。暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返る。方向を転換しなさいって。悔い改めて間違った生き方をやめて、そして正しい生き方をしなさいって。罪の中から神のところに行きなさい。サタンのしもべが神のしもべへと変えられるように。今している罪の生き方をやめて神様に立ち返りなさい。そのように命じ進めなさい。それがいいです。パウロが教えたことなんです。それがパウロが語り続けたメッセージなんです。それがパウロの言う恵みの福音なんです。スポルジョンはこう言っています。悔い改めとは罪を憎悪することです。罪からの方向転換です。神の力を受けて罪を放棄するための決断力だって。 神様に逆らい、背き続けてきた、その罪の生き方をやめることなんです。そして二つ目にです。イエスを信じ受け入れなさいって。この18節の御言葉を見ていただきますと、こうありました。その後です。私を信じる信仰によってと。パウロが言いたいことは、罪から離れなさいって。罪に背を向けなさいって。罪から立ち返りなさいって。間違った方向に対して、間違って今まで生きてきたことに対して、それに対して、もうこれまで。そしてあなたは正しい方向を向いて歩むんだ。それは私を信じる信仰によってって。この御言葉を見たときに、18節に、私を信じる信仰によってとパウロは言いました。つまり、これ以外の方法は我々人間が救われるためにはないということです。我々の罪が許されるために、神様が備えてくださった救いの方法というのは、私を信じる信仰だけなんです。私を信じる信仰ってじゃあ何なのか、そのことを見る必要があります。もう皆さんご存知のように、私を信じる、この私っていうのはイエス・キリストであるっていうことは明らかです。じゃあイエス・キリストについて何を我々は信じるんでしょう。イエスが一体誰であったかということです。イエスはメシアである。イエスは救世主であるということ。そのことを認めることです。この26章の15節のところから18節を見たときに、パウロ自身が先ほど我々9章で見たように、ダマスコに行く途中に彼が救われた様子の話をここにも見ることができます。そして今お読みしたように18節のところには、私を信じる信仰によって罪の許しを得させるんだと。つまりこのイエスは信じる人々に罪の許しを与えることができる救世主なんだって。出なければパウロはこんなこと言えなかったんです。この方、イエスを信じる信仰によって罪の許しを得ることができる、罪の許しをもたらす方、救世主です。だからパウロはここでもイエスは救世主であるということを言ってるわけです。で、先ほど見た使徒の働きの9章、ちょっと開けてみてくださいますよ。パウロは当初、一体このパウロに語りかけた人物が誰であるか分かりませんでした。4節に出てきます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって。で、そういう声を聞いたときに、彼は5節で、主はあなたはどなたですかというふうに尋ねたときに、私はあなたが迫害しているイエスであるというお答えを聞いてます。パウロは分かってなかったんです。ただし分かってたことは、自分に語りかけている存在が普通の存在ではないということです。ですから、主よという言葉を使ったんです。ね、ところが、その後、パウロはその人物が、つまりイエスが一体誰なのかということを、神様によって知らされていくんです。というのは、20節見てくださいます。ダマスコで何が起こったか。20節に、そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。パウロが語り出したことは、このイエス・キリストこそが神なんだという話をするわけです。22節。サウロはますます力を増す。この当時はまだサウロと呼ばれてました、パウロは。イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたと書いてます。ですから、パウロのメッセージ、それは、イエスがキリスト、救世主、メシアであるという、このことを語ったんです。ですから、このような体験をした後、パウロ自身はイエスが一体誰なのか、つまり救世主なんだっていう確信を得たわけです。そしてそのことを人々の前で語り始めたわけです。 そしてもう一回に使徒の働きの26章に戻ってください、ね、パウロはまたここで特に23節のところでイエスが救世主なんだというその証拠を2つ挙げています。お続きになるでしょう。23節に、すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということだ。23節のところでパウロが言ったことは、死者の中、キリストは苦しみを受けること、十字架の話をし、死者の中からの復活、復活の話をしているわけです。十字架と復活の話をここで告げるわけです。で、パウロはそのことを引き合いに出して、十字架にかかり、そして約束通り死後3日後によみがえってきた。このことをもってイエス・キリストはご自分が誠に予言されていた救世主であるということを明らかにしたというんです。だってイエス様が死んでそのままだったら罪の許しは完成しませんでした。しかしイエス・キリストが死からよみがえってくることによって明らかにされたことは、このイエス・キリストを信じる者はすべて罪が許されるって言うんです。ローマ人の手紙の中でパウロはこう言います。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。聞いてくださいました?4章の25節に、私たちの罪のためにイエス様は死に渡され、十字架にかけられ、私たちが義と認められるために、つまり救われるために蘇られたんだ。つまりイエス・キリストの復活はキリストが救世主であるということ。キリストによって信じるすべての人の罪が完全に永遠に許されることを証明したものだ。だからパウロはこういったことをもって、このイエス・キリストは救世主なんだと。イエスはキリストなんだということを明らかにしたんです。もう一度26章のところ見ていただくと、私を信じる信仰によってと。つまりイエスが救世主であるということを信じる信仰によって救われていったんです。で、もう少し我々見てみたいのは、この信じる信仰というのはどういう意味なのかです。誰を信じるか分かった。何を信じるかも分かった。じゃあこの信じる信仰とは一体どういう意味でパウロが言ってるかです。大切なところに近づいてきました。この信じる信仰というのは、いいです。ただ単に事実を認めることではないんです。つまり、イエスがメシアだと認めることでは救われないんです。イエスが神であると認めることでも不十分なんです。いいです。その事実をただ認めるだけでは救われないんです。このイエスがメシア、救世主、神であり、そしてあなたの罪を許してくださることができるお方であることを信じて、彼に罪の許しを求めるんです。いいです?それは同時に、今から神様に対して全てを捨てて従っていく決心でもあるんです。どんな困難や迫害があっても。こういうことが言えます。神様、私はこれまであなたを信じないだけでなく、あなたを無視し、あなたに逆らい続けてまいりました。私はあなたに対して罪を犯し、許される資格のないものです。私は間違ってました。私は今このようにあなたに逆らう罪の生き方をやめる決心をします。そして私の罪を許し、救いを与えるためにこの世に人として来られ、私の罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして死後3日後に、肉体を持って蘇られた救い主イエス様を私の神、私の主として信じてあなたに従う決心をいたします。これからどのような困難や苦しみがあるかもしれません。しかし私はあなたに従ってまいります。どうぞこの罪人の私の罪を許して約束された救いを与えてくださいって。神様が私たちに教えてくださる救いというものには、この方に従っていく、その従順の部分が要求されているんです。覚えてますでしょ?我々は神の前に罪を犯していた。不従順だったんです。神を信じない。神に従わない。その不従順だった者たちが、その罪を悔い改めるときに何を我々はするんでしょう?神に対して従順であろうとするんです。でなければ悔い改めたことにならないじゃないですか。 今までの生き方は間違ってました。私は本当に神に対して罪を犯しました。私は大変なことをした。これは後悔です。悔い改めは正しい方向へと立ち返ることです。私は罪を悔い改めて、私はイエス・キリストを信じてこの方に従っていく。不従順の生き方をやめてこの方に従っていく。いいです、皆さん。聖書を見るとイエス・キリストを信じるというのは大変なことです。広い門から入るんじゃないんです。狭い門から入るんです。人間にはできないかと。しかし神がそのことをしてくださるんです。だから我々は神様をあがめるんです。我々は自分の力で救いを得るんだったら自分を褒めたたえたり。神様が私たちのようなものを救いへと導いてくださるんです。ね、皆さん。今皆さんにもう一度確認しなきゃいけないことっていうのは、あなたの信仰っていうのが本物かどうかです。私たちの責任っていうのは、どのようなメッセージを聞いてもそれが御言葉が教えることなのかどうかということを吟味しなきゃいけない。ちょうどベレアのクリスチャンたちのように。どんなに立派な先生が話をしたって、私たちが従わなきゃいけないのは神様のお言葉にです。神様が何ておっしゃってるのか、そこに我々立たなきゃいけないって、もう学んできたように。今あなたが自分に問いかけなきゃいけないのは、私の信じた福音っていうのは、聖書が言ってる福音かどうかです。ただ天国に行きたいためにイエス様を信じたんであれば、もう一回この御言葉に立ち返らなきゃいけないです。聖書が教えている福音というのは、あなたはこれまでの神様に逆らってきたその罪を悔い改めて、神の前に正しく歩み始める決心です。この方にどんなことがあっても従っていこうとする決心です。なぜならこの方は神なんですもん。なぜならこの方は私たちに罪の許しを与えてくださる唯一の神様、救い主なんですもん。そしてこの方は、すべてのものを作られた主権者なる神です。我々はこの方に従順に従っていくべきものとして作られたのに、そのような生き方をしてこなかった。だから私たちは悔い改めてこの方に従っていこうとするんです。あなたの信仰は間違いありません。あなたは確実に救いをいただいてます。御言葉はこう言います。あなたがこのように心から罪を悔い改めてイエスを信じ受け入れるならば、神様はこのような祝福を与えてくださるって。見てください。もう一度26章の18節に。それは彼らの目を開いてくださるって。神様は私たちの目を開いてくださる。つまり、真理が分からなかった私たちに、その目を開いてくださり、真理を分からせてくださる。それだけじゃありません。神様は彼らに罪の許しを得させ、我々の罪を完全に永遠に許してくださる。聖なるものとされた人々の中にあって、我々を清い、罪の許された聖なるものにしてくださるって。そして最後に、御国を受け継がせるためだって。神様は私たちに永遠を、天国を約束してくださった。救世主であるイエスを信じることにより、自分自身では絶対にできなかったことを神様がしてくださったんです。神が信じる者を救ってくださるんです。悔い改めは罪から離れる決心であり、信仰はイエスに従っていく決心です。あなたはその聖書の教える恵みの福音を信じて、この救いをいただきました。それが今日あなたが自らに問いかけなきゃいけないことです。私たちは次回、どうしたら本当に自分の信仰が本物なのかどうか、どうやったら確認できるのか、どうやったら分かるのか、そのことをパウロが教えてくれています。そのことを我々見ていきます。それをご覧になることによって、あなたの信仰が本物かどうかが分かります。でもそれを聞かなくても、あなたの責任は、この神様がおっしゃったことに対して、主よ、確かにその通りですと。私はあなたに対して罪を犯してきた。許してくださいって。私はあなたを信じます。あなたに従っていきます。その選択をされたかどうかです。 ここにいらっしゃるすべての愛する皆さんが、この救いから漏れることがないように、それが私たちの望みです。そのためには、あなた自身が、御言葉に正しく応答してください。主よ、私はあなたについてきますって。どうぞ私を救ってくださいって。そしてこの素晴らしい救いを確実にあなたのものにしていただきたい。そのことを願います。父なる神様、あなたの尊い恵みを私たちは感謝します。私たちを罪より救い出してくださって、あなたの子供にあなたはしてくださいました。しかし確かに神様、私たちの周りには様々な福音が存在しています。私たちが立たなければならないのはあなたの御言葉が教えていることであり、今日もあなたは私たちに何があなたのメッセージであり、何があなたが我々に託された救いの恵みのメッセージであるか、福音であるかを教えてくださいました。神様、どうぞここにいらっしゃるすべての皆さんが、この救いを逃すことがないように、これまでと同じようにご利益宗教的に天国に行きたいからただ信じるなんて、そんな自分勝手な信仰ではなくて、あなたが教えてくださったように自らの罪をあなたの前に心から告白して悔い改めて、あなたを信じてあなたに従っていこうとする、その心からの悔い改めと信仰を持って、この救いをご自分のものとされますように、どうぞあなたがそれぞれ一人一人の心の中に働いてくださって、あなたの素晴らしい救いの御業をそれぞれのうちに成してください。神様、あなたの御手にこの愛する皆さんを委ねますから、あなたがそれぞれを確実に救いへと導いてくださり、どうぞ憐れみを持ってあなたがそれぞれを捉えてくださるように、お一人お一人を委ねます。そして何よりも私たちを罪より救い出してくださったあなたの皆を心から称えます。どうぞこの一週間も私たちがこの素晴らしい神様のことを誇りながら感謝しながら述べ伝えていくことができるように、一人一人を助け導いてください。あなたの御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。